週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貸です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
あっという間にね、12月に入りました。
本当にあっという間でした。
早いですね、はい、今週も役立つ情報をお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、マルチエボ。
世界最大の電動工具メーカー、ブラック&デッカーから電動工具マルチエボが発売されました。これはヘッド部分を付け替えることで様々な使い方に対応できるという製品です。でこれまではですね、充電池を共通化したような製品というのはあったらしいんですが、本体は使い道別に買い揃える必要があったんですね。で今回のように本体まで共通化した製品というのは他にあまり例がないそうです。
そうですね。でサイズは電動工具としてはコンパクトで、重さもドリルドライバーヘッド装着の場合およそ 1.5 キロと軽めなんですね。片手で扱うことができるから、まあ、女性でも使いやすいですよね。
写真見ると本当に普通の電動工具ぐらいのサイズですもんね。
そうですね。で実製価格が2万円のスターターキットというのは、本体そして充電池、急速充電器の他にね、ドリルドライバー、ノコギリ、研磨機の3種類のヘッドというのが一緒に入ってます。でそれぞれね、穴開けとネジ締め、切断、研磨というようなその DIY の基本がこなせるわけですね、うん、で初心者はもうこれを買っておけば一通りの作業ができるということです。で別売りのヘッドだと自転車の空気入れなども、ね、できるようになるんですね。で電動工具があると便利だとは思いつつもね、使う機会があまりないですよね、
はい、
で今後ね、交換ヘッドの種類を増やしていくという予定なんですって。 DIY 以外の使い道が増えれば購入へのハードルというのはもっと下がりそうですよね。
確かにそうですね。
はい。その2、ベーカリーレンジ、ヘルシーシェフ。
ホームベーカリー市場は2005年以降7年連続で2桁成長だそうです。
元気ですね、
はい、2011年の出荷台数はおよそ79万台と過去最高を記録しています、はい、でこのようにパン焼きのニーズの高まりに着目したユニークな製品が登場しました。日立アプライアンスのベーカリーレンジ、ヘルシーシェフです。
はい、この商品はホームベーカリーと同様の自動パン焼き機能を備えたオーブンレンジなんです、
はい、
でパンを焼くときは付属のパンケースに材料を入れてレンジに装着すれば、練りから焼き上げまでを自動で行います。
レンジと兼用というのがいいですね、
うん、まあ、1台2役ね。その上に同じ価格帯のオーブンレンジとサイズも同じくらいなのでね、置き場所に困ることもないですよね。これでそのホームベーカリーと比べたメリットというのは他にもあるんですね、
はい、
一般的なホームベーカリーでは食パンを一気に焼くのにおよそ4時間前後かかるんですね、
はい、
でこの製品はファンで熱風を庫内にね循環させるので、およそ2時間で焼き上がるんですね。半分ですね、
はい、
あとそのオーブンレンジは密閉性が高いから音もやや抑えられます。実際に焼き上がったパンの仕上がりというのは、一品としてはやや小ぶりのサイズなんですが、上下のね焼きムラもなくて均等に焼けてました。でパンのキメも細かくてもっちりとした食感が楽しめます。その3、マウス型スキャナー MSC10。
ショットノートのようにデジタル文具の開発に積極的なキングジム、今回はですね、スキャナー機能を持ったマウス型スキャナー MSC10 を発売しました、
はい、
底の部分が読み取り装置になっていて、なぞった部分をスキャンできるそうです、
うん、そうですね。操作は簡単です、専用ソフトをインストールしたパソコンにこのマウスを、ね、接続して、マウスの横のボタンを押せばスキャンが始まるんですね、
はい、
途中の様子がパソコンの画面上に表示されるんですよ。なのでスキャンしたい部分を楽に指定できたんですね、
うん、
でスキャンの後に色とか角度とかの調整で、それが必要のない部分というのの削除もできるんですね。
なるほどですね。
でスキャンできるサイズというのは A4 までです。スキャンしない時には普通の、ね、マウスとして使えるんですね、うん、 でデータの保存形式は PDF、JPEG といったところから選択できて、連携の設定をしておけばエヴァノートに直接保存できます、はい、どんな紙でもね読み取ることができるから、そのメモの管理だとかフリッピングで活躍しそうですよね。
なるほどですね。
その4、 BOSE SIE2。
音響機器メーカーである BOSE から初のエクササイズ向けヘッドホンが発売されました。さまざまなポータブル機器に使える BOSE SIE2 スポーツヘッドホンと、 Apple の iPhone や iPod に対応したリモコン付きの BOSE SIE2i スポーツヘッドホンをラインナップしています。
はい、本体は防滴仕様でね、ポートは汗や水が入りにくい位置に配置してるんですね。さらにポートには音は通しながらも水分の侵入を防ぐ特殊なネットというのが貼られてるんですね。だから完全防水ではないんですが、雨といったものを気にせずに使えますよね。ま
あ、スポーツヘッドホンというと当然その辺は対策してほしいですよ ね、
あとその強度を高めたコネクターですとかね、伸縮によるダメージを軽くするケーブル素材というのを採用してます、
はい、
でケーブルは軽くて動いても邪魔になりにくいですね、
うん、
で独自開発のシリコン製イヤーチップは運動してもずれにくいし、耳への圧迫感が少ないといった印象ですね。カナル型のようにその耳に押し込むタイプではないので、周辺の音が聞き取りやすかったです。その後、タイガーコペンハーゲン。
デンマーク発祥の雑貨チェーンタイガーコペンハーゲン、7月にですねアジア1号店として大阪のアメリカ村にオープンした店舗があるんですけれども、こちら開業直後に休業してしまうっていう事態で注目されましたよね。
そうなんですね、あまりにも人が来てしまってということなんですよね、
はい、
でタイガーコペンハーゲンはカラフルでおしゃれなデザインの商品を100円ショップの感覚でね気軽に買えるということが人気の理由なんですね、
はい、
開業直後から人がねいっぱいいって品薄になってしまったので、2回の休業を余儀なくされたわけです。でそのためにね、その新たに大阪に倉庫を、まあ、作って、そして物流を整えてから9月22日に再オープンしたんですね、しかしそれ以降も整理券を配ってね入場制限をするといったようなその人気が続いてるんですね。
強烈ですね、
うん、2階建ての店内には季節商品とか文具、リビング雑貨といったそのおよそ1000アイテムが並んでるんですよね、
はい、
で価格は100円から1000円までは100円刻み、それ以上は1500円か2000円という設定です。大半の商品が100円から300円といった価格帯なんですね。で売り切れてしまうと同じものが入るかどうかわからないというね、売り切りの商品が多いこともあってね、店内では目についた商品をどんどん買い物カゴに入れるお客さんっていうのがね目につくようですよ。これ本当はもっともっと多店舗展開する予定だったんですが、
はい、
やはりこういったね休業ということがあったので見直して、
はい、
年内はアメリカ村のお店に集中して2013年以降に2号店を出すという計画ですね。
で調べてみると100円ショップ業界は大きく変わっているそうです、
うん、
後半ではこの100円ショップの最新動向について取り上げます。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はね100円ショップ徹底使いこなし術と題してお届けします、
はい、
先ほどねご紹介したタイガーコペンハーゲン、そのタイガーが日本でお店を増やせばその他の輸入雑貨店には脅威となりそうなんですが、
う
ん、一方でね価格帯が近い100円ショップの影響は今のところ限定的なんですね。
あれ100円ショップの方が影響がないんですか、
うん、
へー、あ、確かにですねこれ本紙を見てみるとですね、うん、タイガーコペンハーゲンの近くにある100円ショップのセリア、
うん、
こちらではですね売れ行きに大きな影響はないって確かに書いてありますね、うん、というのも100円ショップはタイガー上陸前から大きく変わっているからだということなんですね、
はいはい、
まあ、これまで100円ショップは100円均一という価格を武器に品揃えを増やして、まあ、この商品が100円で買えるなんてすごいみたいな驚きで成長してきたわけですよね、
うん、そうなんですよね。なんですが最近のねお客さんの多くは珍しいものを探すというよりも欲しい商品を短時間で効率よく目的買いしたがるようになってきたようなんですね、
はい、
要するに、まあ、お客さんの思考が変わってきたんですね、
うん、
さらにねスーパーとかコンビニエンスストアが PB 商品をね充実させて低価格で攻めてきてます。
本当最近コンビニでも PB 商品を置くのが当たり前になってますからね。
そうですよね。 そこで100円ショップ国内大手4社というのがあるんですけども、はい、これは100円という価格や豊富な品揃えだけでは成長が難しいというふうに判断してるんですね、うん、そしてその独自の強みを打ち出してお客に選ばれるお店を目指し始めてるんですね、はい、でこの中でもここ数年で存在感を増しているのが業界2位のセリアなんですね、はい、特徴はパステル調の明るい店内とおしゃれな商品をたくさん集めた品揃えなんです。100円均一という原則は崩さないんですが、同じ100円でもセリアのお店だとおしゃれなものが手に入るというふうにユーザーに認識させるという狙いがあるんですね。
なるほど。このセリアですね、確かに写真を見ると綺麗なんですよね、うん、でさらにですね手作りコーナーっていうのがあって、はい、これがその全店の4分の1を占めて展開されているのも同業他社にはない特徴です、
はい、
でお客さんは手作りコーナーに置かれた、まあ、おしゃれな手芸品だとか文具を買ってそれを自宅で組み合わせてこう自分オリジナルのものを作って楽しむらしいんですね、
うんうんうんうん、
でこのセリアのウェブサイトでは写真を飾れるリースみたいなその手作りの作例ですね、うん
はい、
これを載せてみたりですとか、うん、独自のコンテストを行うなどもしています、
はい、
セリアでは、まあ、目的の商品を買うだけでなく他の付加価値も得られるようにしたいと話しています。
そしてねその競合他社に先駆けて2004年には全店にPOSシステムを導入したんですね、
はい、
で2008年には発注システムも整備して販売データに基づく品揃えができるというのも強みになってるんです。で取引先のメーカーにデータを公開して新商品を共同開発もしてるんですね。でこれによってねその客のニーズに確実に応えた新商品を置けるというのも特徴なんです。
で一方業界3位のキャンドゥ、はい、こちらは地域密着に力を入れています、はい、まあ、身近にあって100円で何でも揃うのが重要っていう考え方に基づいて店舗の大きさにはこだわらずに可能な限り出店していくという方針をとっています、
はい、
で直営店に力を入れているのがこう同業他社の傾向なんですけれども、はい、このキャンドゥはですね、うん、全821店のうち3分の1がフランチャイズなんですね、うん、でこれを活かして今後食品スーパーやドラッグストアをこうフランチャイズとして経営している企業と提携して、うん、それに併設する形でキャンドゥをさらに FC 展開するっていう腹積もりなんだそうです。
そうですね。でキャンドゥではね生活に役立つ品揃えというのを意識してコンビニと同じようにライフラインの一部として認識してもらおうとしてるんですね、うん、それからその売る、ね、商品の品質を特に重視してます。食品以外全ての商品について1年間その品質を保証するというふうに言い切るのはねキャンドゥだけなんですね。
これはすごいですよね。
買った商品が1年以内に壊れた場合ね買ったお店にレシートと一緒に持ち込めば原則同じ価格の他の商品と交換するんですね。
あの初期の100円ショップって、うん、もう買ったそばから壊れるようなものもたまにあったんですけど ね、
うん、
1年保証っていうのはちょっとすごいですね、はい、それから業界4位のワッツ、こちらも商品の品質を重視しています。もともと商品のアイテム数をおよそ7000点程度に絞って、うん、100円均一を崩さずに、うん、店舗の内装外装といった投資も抑えて、うん、まあ、ローコスト運営というのを徹底してきたのが特徴なんですけれども、はい、そうやってひねり出した資金を主に消耗品ですとか、うん、雑貨といった商品開発に充てているそうです、うん、でスーパーの PB 商品に負けない魅力ある商品を作るのが、まあ、狙いということで、まあ、これを定期的に買うリピーターを増やしていこうという作戦みたいですね。
そうですね。でワッツはね商業施設へのテナントとしてのその入居を見越したおしゃれで綺麗なお店というのの開発も始めたんですね、
はい、
これまでのその百均のイメージというのは商業施設の側から声がかからなかったからなんですね。
もう飽和状態になってる上に、うん、まあ、やっぱりちょっと印象をこう作っちゃうっていうところがあるでしょうからね。
そうですね。こう雑然としてるっていうのもあってね、
はい、
で9月に堺市に開店した店舗は明るいイメージと見やすい陳列を心がけたということなんですけども、
はい、
その結果平均客単価が普通のね通常店より100円ほどアップしておよそ400円になってるんですって。
そしてやはり業界1位といえばダイソーの、
ね、
ダイソー産業ですよね、
はい、
こちらも変化を受け止めて最近はお店作りを変えているそうです、
うん、
ダイソーは商品の機能を重視した豊富な品揃えと、まあ、お客さんに宝探しのような感覚を与えるという まあ、観点に立った陳列手法、はい、まあ、これで人気を集めたわけなんですが、うん、実は2000年代の半ば以降売上高っていうのは微増にとどまっていたそうなんですね。
そうですね。なのでね、最近デザイン重視のおしゃれな商品を揃えた上で分かりやすいディスプレイの大型店というのを展開してるんですね、うん、特徴はね、およそ7万点というふうに、まあ、他と比べて圧倒的に多い商品アイテム数なんですね。
すごいですね、7万点。
ハサミだけでなんと100種類以上もあるような、その以前の趣はないんですけれども、うん、それでも一つ一つのジャンルの品数は他社よりも多いんですね。でお客さんのね、その目的外志向が強くなったとはいえ、立ち寄ってのついで買いっていうのにも向きますね。
そうですね、はい、でそれに加えてダイソーは小型店の新業態も展開し始めているそうです、はい、一つは2011年から都心のビジネス街に出店し始めた小型コンビニ業態のダイソービズ、はい、それからもう一つは商品アイテム数を絞り込んでライフコーディネートショップを前面に出した小型店です。
今後はね、都市部にダイソーが増えていく可能性はありますよね。お客さんの思考の変化とか他の小売りの構成を受け止めて、100円ショップはもう各社ともね、今大きく変化してるんですね。
そうなんですね。でところでですね、うん、よりお得に100円ショップを使いこなすために、はい、まあ、スーパーやコンビニではなくて、うん、100円ショップで買った方がお得な商品っていうのを見極めていくことも必要ですよね。
そうなんですよね、なので編集部ではね、日経トレンディネットを使ったアンケート調査というのを行ったんですね、はい、でそれに加えて座談会形式で聞き取り調査というのも行いました。つまりどういうことかというと、100円ショップで買っていいもの悪いものというのをね、自由に書いてもらって点数化してランキング形式で示したんですね、はい、商品ごとに買っていいものとしての得点から失敗したものとしての得点を差し引いて最終的な点数を出しました。
おー、なるほど。
その結果判明した100円ショップで買っていいもののランキングをね、ご紹介しましょうかね、
はい、これ面白いんですよ、うん、まず第5位なんですけれども、はい、こちら老眼鏡なんですね、うん、50代男性の回答によると、いくつも用意して家のあちこちに置いておくという使われ方が多いようです、う
ん、はい、続いての4位は陶器の食器です。で最近ね、以前ほど安さを感じない陶器の食器を扱う100円ショップというのが増えてきました。
そうなんですね、うん、それから3位にランクインしたのは USB ハブですとかスマートフォン向けの充電ケーブルです、うん、これですね、性能にこうちょっと不安がないのかなというふうに僕はちょっと思っていたんですけれども、はい、仕事で急に必要になった時ですとか、うん、短期間の利用であれば役立つものが多いんだそうです、うんうん、はい、で家電量販店でこれらのものを買うと1000円近いことを考えれば、まあ OK という感じなんでしょうね、
うん、そうですね。そして2位です、チャック付きの透明収納袋ですね。
あー、なるほど、
はい、これ100円ショップが得意なね、その売れた商品の大きさを少しずつ変えて品揃えを増やすというリサイズ戦法でユーザーの支持を得てきたんですね。
なるほど、あ、よくわかります。うん、そして100円ショップで買っていいものとして最も支持が高かったものは何でしょう。
何だと思います？
なんとなく想像はつくんですけど、やっぱ収納系なんでしょうね、
はいはい、第1位、収納用のプラスチックケースでした。
やはり、
はい、戸棚とかね、押し入れ、冷蔵庫の中、机の上の小物を整理したり CD や文庫本をまとめるのにも役立ちますよね、うん、こちらもね、リサイズでユーザーの支持を得てきた商品なん
ですよね、
はい、プラスチックケースも透明収納袋もいろんなサイズがいっぱい揃っていてね、ユーザーは使い分けができるということですね。
こういうのに iPhone だとか、うん、タブレットを入れて、うん、お風呂に持ち込むっていう人もいるんですよね。
あ、そうか、
防水ケースとしてこの100円ショップの収納袋を使ったりする人もいるんですよ。
うん、なるほどね、はい、
それからですね、変わり種としてですね、うん、女子高生に人気のつけまつげというのがありますね、
はい、
クラシックバレエですとか演劇で必要な人にも好評らしいんですが、はいはいはい、20代の女性によるとこのつけまつげ専門店で買うと数千円かかるらしいんですが、うん、100円ショップで3つ使えば十分役立つとかですね、うん、透明な iPhone ケースを買って自分でシールを貼って、うん、まあ、自分用に使ってみたりだとか、うん、友達へのプレゼントにしたりするという利用の仕方もあるそうなんですね、はい、まあ、これも費用対効果が高いっていうことなんでしょうね。
いや、でも本当にね、今回ユーザーからの声をいろいろ集めてみて、みんなすごい工夫して使ってるし、本当賢く使ってるなっていう印象でしたね。あとね、その100円ショップの方が得だっていう風にね、一見して分かる商品もあるんですね、
はい、
実はそのあまり知られてないんですけども、ご祝儀袋、これがいいんですね。
あ、なるほど。
でも豪華なんですよね、100円 ね。あとね、その汁をすくうとかアクを取るとかグーをすくうというこの三役を一つでこなす穴あきお玉だとかね、
はいはいはいはい、
バスタオルも干せる伸縮自在のハンガーといったものね、これはその100円ショップでなければ安く買えないねアイデア商品と言えますよね。
なるほど、うん、まあ、その PB 商品を中心としてスーパーなどの攻勢は強まっているわけですけれども、はい、まあ、うまく使いこなせば100円ショップの利用価値というのは高くなるんでしょうね、
はい、で聞き取り調査に、ね、応じてくれたある30代の女性なんですけども、はい、彼女が言ってたのは買いたいものがなくても週に1回ぐらいは100円ショップにフラッと立ち寄るということなんですね。でこういった買い物スタイルというのも毎月100から300もの商品が入れ替わる100円ショップならではの利用法かもしれませんね。つまり新しいものが見つかるということですよね、
発売中の日経トレンディ12月号もうねすぐ1月号出ちゃいますけれども、はい、これら100円ショップのお得な使い方を結構詳しく紹介してるんです、
はい、
今すぐ書店コンビニへ走ってください、
はい、
パワーピックアップ今週は100円ショップ徹底使いこなし術と題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかけるチェックマンさんということで、今回もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。ショートカットしてみました。こんにちは
こんにちは
あれ
テンション下げちゃった、ということで今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ファストフードファストファッションときて、うん、次に来るもの、うん、はい、何かどうぞ。
あ、すいません、何も思い浮かばないよ。
何も思い浮かばない、それは残念。
編集長どうですか。
いや、わかんない。
正解はファストフィッシュでした。ディリッディリッディ、
載ってますね、うちの予測にはね。
ファストフィッシュですか。
はい、これはですね、水産庁が魚の消費量を増やすべく提唱している、はい、食べやすく加工された魚介を使った食品のことでございまして。
なるほど、これ日経トレンディ、本誌12月号のですね、52ページ見逃せない注目商品の実力っていうページがあるんですけど、この中にも載ってるんですね。
そうなんです。でこの度、セブン&アイがですね、うん、セブンプレミアムのブランドで、うん、ファストフィッシュの新商品をいくつも投入いたしまして、うん、鮭の塩焼きですとか、
はい、
イワシの生姜煮ですとか、温めるだけですぐに食べられるというものが大手の流通の店頭にも並ぶということでですね、水産庁のウェブサイトを見ていただきますとファストフィッシュに認定された食品の一覧が出てますので、うん、そちらご覧にいただければ大体感じはつかめると思うんですけれども、個人的におすすめなのはあれですね、じゃこカツですね。愛媛県名物 B 級グルメ、はい、はい、大変美味しいございますので、そんなファストフィッシュの中でも私が今一番注目しておりますものが今日ご紹介させていただきます商品でございます。ちょっと長くなりましたが、はい、
はい、問題じゃないの
これがですね、聞いて驚くな、元気寿司渋谷店。
はい
はい、はい、皆様ご存知元気寿司、はい、回転寿司なんですけども、ね、この元気寿司渋谷店が今業界でものすごい注目を集めております。これ日経 MJ などにも取り上げられていたのでご存知の方もいるかと思うんですが、これがなんとですね、回らない回転寿司になっております。
それ普通の寿司屋じゃん、うん、
と思いきや、
はい、
違うんです。
どう違うんでしょう。
違うんです。最近の回転寿司に導入されている高速レーンをお分かりになりますか。注文した商品がピュッと届けられてくるレーンということですね、うん、この元気寿司渋谷店はですね、なんと回転台を廃止し高速レーンだけにしてしまった回転寿司なんですね。
あ、じゃあ要するにもうオーダーしたものだけが、乗って出てくるっていう、
ね、そうなんです。でここで一つの疑問が生じます、
はい、
レーン一つで客の注文を全てさばききれるのかと。
ですよね。
みんなが高速レーンで注文したら大変なことになってしまいます。
確かに。
そこで元気寿司は画期的なソリューションを編み出しました。それがなんと、
はい、
高速レーン三段重ね
結構そのまんまですよね
魚部、渋谷道玄坂店というですね、同じグループの店舗がこれ、7月に出店したんですけれども、はい、これが先駆けとなってまして、これに続いて8月に同じグループの、元気寿司渋谷店がオープンいたしまして、いずれも高速三段レーンを活用しタブレットで注文する回らない回転寿司という、今飲食業界を震撼させている新たな業態となっております。
まあ、もう日本語的にはめちゃくちゃですけどね。
回転寿司は回転寿司なんだ、
はい、回転寿司業界もですね、日本人の魚離れと無縁ではありませんで、日本人の魚の消費量っていうのは年々減ってるんですね、はい、そんな中で、回転寿司チェーンも既存店の売上高の伸び悩みに、ちょっとこの辺でスコアをよろしいですか。
途中で説明投げるのやめてもらえます。まあね、あの魚の消費量を伸ばすためにもいろいろな試みがあっているということですよね。というか、なんで俺が受け止めなきゃいけないんだ。ということでですね、チェックマンズスコア参りましょう。
いきますよ、回らないと10点でお願いします。
もうそのまんまやないか。もうここで終わりで、編集長が完全に 笑って喋れなくなってしまっておりますので、
ちょっともうダメです。
ということで、チェックマンズチェック、今回ご紹介したのはファストフィッシュと元気寿司の三段高速レーンでした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、またお会いしましょう。三段チェックマン、
意味ある
か。今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、今回は100円ショップをこう大フィーチャーしたわけなんですが、編集長、100円ショップとか行かれますか。
行きますよ。見てると楽しいっていうのあるんですよね。え、これ100円っていう、まあ、ちょっとかつての使い方かもしれないですけど、はい、でも最近本当におしゃれになってきてるっていうのは実際事実でね、陶器の食器、はい、買いましたね。
あ、なるほどですね。僕は東京に出てきた時にですね、身の回りのものをとりあえず100円ショップで揃えようということで買ったんですけど、買いすぎちゃってですね、もうタクシーじゃないと帰れなくなるぐらい買ってしまって、俺は一体何をしてるんだってこ
う買いすぎてしまうっていうね、はい、はいはいはい、全部金額合計すると高くなっちゃってるっていうところもありますけど、でもなんか買っちゃうんですね。
ですよね、発売中の日経トレンディ12月号、100円ショップのお得な使い方をより詳しく書いています。ぜひチェックしてみてください。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。ウィークリー